こんばんは。創世記、いよいよヨセフの話になってきました。今日は37章、創世記37章1節から36節までを読んでいきましょう。創世記37章の1節から36節まで、一人一節ずつ読んでいきましょう。はい、創世記37章。ヤコブは父が一時滞在していた地カナンの地に住んでいた。
これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、兄たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子ら、ジルパの子らと共にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を彼らの父に告げた。
イスラエルは彼らの息子たちの誰よりもヨセフを愛した。それはヨセフが彼らの年寄りを、それで彼はヨセフの袖付きの長服を連れてやって。
コージ君大丈夫？37章4節、
さてヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。
ヨセフは彼らに言った。私が見たこの夢について聞いてください。
見ると、私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。
兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。
そのうち兄たちはシェケムで父の羊の群れを世話するために出かけていた。
それでイスラエルはヨセフに言った。お前の兄さんたちはシェケムで群れを飼っている。さあ、あの人たちのところに2人に行ってもらいたい。すると答え、はい、参ります。
また行った。さあ、行って兄さんたちや羊の群れはうちであるかを見てみて、人のことを信じられて帰ってきておくれ。こうして彼は手を飲んだのか不安になった。それは彼は危険になった。
彼が野をさまよっていると、一人の人が彼を見かけた。その人は、何を探しているのですかと尋ねた。
ヨセフは言った。兄たちを探しています。 どこで群れの世話をしているかどうか教えてください。
するとその人は言った。ここからもう立っていたはずです。あの人たちが同担の方に行こうではないかと言っているのを私は聞いたからです。そこでヨセフは兄たちの後を追って行き、同担で彼らを見つけた。
さあ、今こそあいつを殺し、どこかの穴の一つにでも投げ込んでしまおう。そうして、凶暴な獣が食い殺したけど、あいつの夢がどうなるかを見ようではない。
はい。しかしルベンはこれを聞き、彼らの手から彼を救い出そうとして、あの子の命を奪ってはならないと言った。
ルベンは言った。弟の血を流してはいけない。弟をアラムのこの穴に投げ込みなさい。手を下してはいけない。これはヨセフを彼らの手から救い出し、父のもとに返すためであった。
ヨセフが兄たちの心に来たとき、彼らはヨセフの守る服、彼が着ていた袖付きの長服を剥ぎ取り、
24 ヨセフの長服を取り、親着をほふってその血にその長服を浸した。
そしてその危ういの長服を父のところに送り届けていった。これを見つけました。あなたのこの長服かどうかお調べください。
父はそれを調べていった。これは我が子の長服だ。悪い獣にやられたのに、ヨセフは神さかりだろう。
ヤコブは自分の着物を着て、アラムの腰にまつり、一日の間、その子のために泣き叫んだ。
彼の息子、娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰められるのを拒んでいった。私は嘆き悲しみながら我が子のところに読みに下っていきたい。こうして父はヨセフのために泣いた。あのギリアン人たちはエジプトでファラオの精神侍従長ポティファルに出てくるんだ。
はい、ありがとうございます。お祈りします。 天のお父様、あなたの御言葉からあなたが私たちに今日語ってくださることを受け取ることができるように今助けてください。ご聖霊様、啓示をお与えくださって、悟りをお与えくださって、私たち一人一人があなたのお心を知ることができますように。私はあなたの前にイエス様から離れて何一つできないものです。主イエス様、あなたが私を強めてくださって初めてどんなことでもすることができますので、よろしくお願いします。あなたを見上げ、イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。今晩も YouTube でご一緒に礼拝会に参加していてくださる皆様、ありがとうございます。御言葉から受け取っていきましょう。皆さん、これ読んで何を思いましたか？第一印象。第一印象っていうのは長ったらしくないんですよ。短いんです。はい、はい、それでは次の方。はい、第一印象。はい、人は怖い。
先生、嫉妬。
嫉妬ね。ジェラシーとエンビーは違うんですよね。エンビーってのは妬みです。嫉妬と妬みって同じようなんですけど違うんですね、ちょっとね。
これは違うんじゃない
ですか。ここで妬んだっていうね。いやいや、謝らなくていいですよ。それを今日は見ていくんですけども、他の第一印象ありますか？
いや、殺されなくてよかった
ね。本当にそうです。はい、
夢が
鍵を握る。
17歳でその夢を見て、お父さんとご兄弟の夢っていうのは忘れてない。
言わなきゃいいのになっていうね。
でもやっぱり言うべきだと思って言ったのかなとか。
どっちでしょうね。
ちっちゃい子だったら、ね、ちっちゃい子だったらこんな夢見たっていうのは分かるんですけど、よく見たら17歳
とか。17歳っていうか、17歳ってありましたっけ？あ、客中にね。はい、そうですね、そうなんですよ。いいですね。他にありますか？第一印象。まあね、よくわかりますよね。親が一人の子供を可愛がると、他の兄弟たちは羨ましいって妬むっていう。いや、本当の物語ですよね。本当の物語です。はい、ここだけ、聖書だけではなくて、どっかにもというか、あちこちに転がっていそうな物語ですわね。はい、他には第一印象はいいですか？一節ずつ見ていくっていうことは僕はできないですけれども、ただイスラエル、まあ、ヤコブが誰よりもヨセフを愛していた。これはやっぱり兄弟の中でいろんなマイナスの感情が出るきっかけになりますね。子供たちは親に愛されたい。これは神様が作られた人間の本能です。親に愛されたいのに愛されないということから、世界中でありとあらゆる問題が出ています。 まあ、最悪と言えるでしょうね。それが兄弟同士の殺人です。でもこれはしかし親に愛されていたから、いやいなかったからではなく、最初の兄弟が、最初の兄が弟を殺したっていうね、とんでもないことも聖書は書いてあるわけです。いずれにしても神様のご計画は家族です。神様のご計画は神様ご自身の本当の家族をこの地上に確立することです。神様はそれを御国と呼ばれます。神様の国、神様がご支配される神様の国は、実は王様がいて家来がいてしもべがいるのではなくて、お父さんがいて子供たちがいる家族なんですよね。だから家族は攻撃されるんです。皆さんご存知かどうか知りませんけれども、悪魔を礼拝する人々が現実に存在します。悪魔を礼拝する人たちはとんでもないことをやっています。人間を殺し、人間の血を飲みということをやっています。それもひどいことなんです。神様が憎むことをやっています。そして悪魔を礼拝する者たちは、特にクリスチャン、特に牧師の家庭が崩壊するように祈っているんだそうです、悪魔に。まあ、そう考えると家族がいろいろ悩んだり崩壊したりするのは、まあ驚くに当たらないっていうとちょっと語弊がありますけどね。それだけ家族が 大事だっていうことです、神様にとって。家族の基本は、まあ、夫婦から子供ができて、そして子孫が生まれていくということで、ここで一番最初2節にこれはヤコブの歴史であると書いてあって、そしてヨセフの話になるんです。ヤコブの歴史、36章までずっとヤコブの話が出てるんです、何章にもわたって。でも改めてこれはヤコブの歴史であると言ってヨセフのことを取り上げているというのは、ヨセフがヤコブの歴史を受け取っているということですよね。ヨセフがヤコブの歴史を代表しているということです。そしてそのヨセフがヤコブ、イスラエルに一番愛された、まあ不公平な扱いを受けた、そこまで考えると皆さんどうですか、ヨセフってどうしようもなくわがままな子供だったのかなと思いますかね。父親にこう偏愛されるとわがままな子供になるとは限らないですよね。ヨセフは兄弟たちによって憎まれました。憎しみは妬みから来ました。そしてその憎しみがヨセフを殺そうという思いになりました。聖書は兄弟を憎む者は人殺しであると言っています。私たちは憎しみということあまりこう抱いたことがないのかもしれませんけど、私はあるんですよね。人を憎んだ、確かに憎しみをそのままにしておいたときに殺してやろうという思いが生まれてきました、私の中で。自分の考えの中でそういう思いを持っているときに、それが神様の前に罪だという意識も薄れていくんです。 兄弟たちはヨセフの兄弟たちは妬みから憎しみになり殺してやるというそのプロセスの中でおそらくは悪いと思っていなかったんですよ。なぜならそれを決めた時に食事をしてるからです。みんなでまあね、こんなとんでもない罪を犯して、いや犯すことは自分はできないじゃないかと思ってたら、そんな食事が喉を通ることはあんまりないんじゃないかと思います。彼らが座って食事をしたというのは全くそういう心配をしていなかったということが伺えるんです。聖書の中にあの妬みっていう言葉が何回か書かれてあるんですけど、箴言の27章、憤りは残忍で怒りは溢れ出る、しかし妬みの前には誰が立ちはだかることができよう。憤りも怒りもすごい力を持っているけれど妬みにかなう者はいない。そして画家の8章にこう書いてあります。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。妬みは地獄のように激しい。私たちやっぱこう妬みに気をつけなきゃいけないですよね。で、神様は10回の中で隣人の妻を欲しがるなと言われました。隣人の妻を妬んではならない、隣人を妬んではならない。ここでイスラエル、ヤコブの息子たちが自分たちのお父さんから生まれてきた子供、お母さんは違うんです、まあ、そういうこともあるのかもしれませんけれども、いずれにしても自分たちの兄弟であるヨセフを殺そうとした。これは聖書に書いてないんですけど、私の思いの中でシメオンとレビが言い出した可能性はあるかなと思います。シメオンとレビは同じ母親から出た兄弟でしたが、妹のディナが恥ずかしめられた時に、このシメオンとレビが恥ずかしめた人の町全体を殺しました。で、それに対して父親が困ったことをしてくれたと言った時に、妹が恥ずかしめられていいんですか、当然でしょうという答えをこの二人の兄弟はしているんです。まあこれはもう想像でしかありませんので、そうでないかもしれませんが、そうであるかもしれません。神様が願っておられる家族の在り方の中で殺人が起こる、実際にヨセフは殺されはしませんでしたが、もう兄弟たちのうちの何人かは心の中では殺していたんですよね。で、私たちはそういう理解を本当に神様の恵みと聖霊様の助けによらなければはっきりと持つことができないと私は信じています。自分がどれほど罪によって毒されているのか、汚れているのかということは考えて分かることではないなとつくづく思います。これは聖霊の神様が示してくださって初めて分かる。僕自身はそうでした。自分は罪深いと思っていたんですけれども、何が罪かっていうことはあんまりよく分からなかった。結局は他の人と比べると自分はあまり罪深くないと思っていたんです。で、そんな僕が聖書学校に入った時に、あの外国から来た先生に罪を示してもらうように聖霊の神様にお願いしなさいと言われて、やってしまったんですよね。そのお願いを示してください、思いがけない時に来るもんですよ。 もうその罪の自覚が与えられた時は生きていけないと思いました。でも神様がそれを示してくださる時、必ず憐れみが来るんですね。で僕はそれを示された時に、もう神様の前に泣くことしかできず、私はこんな罪深いものですとしか言えなかったです。許してくださいって言わなかったんじゃないかなと。なんか許しを求めることすらもできないような思いだったと思います。真夜中まで。次の朝、こんな自分が、こんな罪深い自分が生きていてはいけないという思いが、その思いを自分の中で強く持とうとしていたんです。お分かりいただけるかな。こんな罪深い自分は生きていてはいけない、ましてや喜びなんて持つはずがないと思いながら、こうふつふつと湧き上がってくるものがあったんですよ、内側に。僕はそれを無視しようとしたんです。でも無視できなくなったんです。何が湧き上がってきたか、喜びと平安だったんですよ。喜びと平安、はじめ自分では何なのか分からなかったんです。持ったことがなかったので、そんな深い喜びと平安というのは味わったことがなかったので、これは何なんだと思いました。イエス様に教えていただいて、喜びと平安だってことが分かりました。私たちは神様の前に罪を犯したアダムとエバの子孫として罪を持って生まれてきています。でも本当に自分が罪深いと分かるのは聖霊の神様の働きだと私は御言葉から確信しています。聖霊の神様が自分の人間の罪深さを示してくださるとき、そこには必ず許しがあるんです。自分は罪深いのですと言うだけで、許しが与えられるだけではなく、許された結果として解放が起こるんです。死からの解放、虚しさからの解放、そして解放されて空っぽになるのではなく、解放された心に神様は喜びと平安を与えてくださる。この喜びと平安というのは神様のキーワードなんです。御霊の実は何と書いてますか。愛、喜び、平安なんですよ。神様は愛、喜び、平安の神様なんです。私たちが神様の子供とされるときに、神様はそれを無条件でくださっているのです。でも私たちが自分の罪ということに注意を向けすぎると、自分の中に与えられている喜びと平安が陰っていきます。私もそうでしたけど、皆さんの中にもそういう思いを持つ人がいるかもしれません。こんな罪深い私は祝福を受けるはずではない、喜ぶなんてしてはいけない、そんなような、まあ、はっきりとそういう言葉ではないのかもしれませんけれども、そういう思いが襲ってくることがあるだろうと思います。そういう時は辛い時ですが、僕が学んできたこと、それはそういう時にこそずうずうしく神様を信じることなんです。で、僕のキーワードなんです、ずうずうしく信じるっていう。あんまり教会の中で言わないのかもしれませんけどね、僕は神様を信じて神様の恵みを受け取るっていうのはずうずうしくなることだと思っています。値しないんですから。もともと値しないものに神様は、はい、祝福を与えるよ、受け取りなさいっていう時に、日本人は特に、神様とんでもありません、私は そんな価値がないんですってずっと断り続けるんじゃないですか普通の日本人は私は普通の日本人じゃない。おめでとうございます普通の日本人やめましょう、ね、イエス様にある日本人になりましょう。それはずうずうしく恵みを受け取ることです。祝福を受け取ることです。そしていい気になって忘れることじゃなくて神様に感謝を捧げることです。感謝を捧げないと単なるずうずうしさに終わってしまうんです。でも感謝を捧げることは信仰のずうずうしさなんです。これが重要なんです。ヤコブの子供たちはどうやら神様の恵みをどういうわけかまだ分かっていなかったのか、味わっていなかったのか、受け取っていなかったのか。でも長男のルベンはなんとかヨセフを助けようと思いました。ヤコブの子供たち、いやまあカラフルな連中ですよね。素晴らしいとはちょっと言えない人たちですよね。しかしそのヤコブのとんでもないような子供たちからイスラエルが生まれたんです。イスラエル民族が与えられたんです。私には神様のなさることはいつもそうだと思わされます。神様はとんでもない、それこそずうずうしいどころではない邪悪な者たちを取って、その者たちを変えて神様の栄光を表す器としてくださる。それがあるから私はここに立っています。立たせてもらっています。そういう兄弟たちの、兄たちの憎しみや妬みを知ってか知らないでか、まあヨセフはあんまり気がつかなかったんでしょうね。そう思います。17歳だからといって そういうことに敏感になるかどうかというのは別物なんです。本当にお父さんに深く愛され、お母さんに深く愛されていくと、あんまりそういうことは頓着しないのではないかなと想像します。それも手伝ってか、夢を見た時にヨセフは聞いてよ聞いてよ、夢見たのと話をしたわけです。明らかにこの夢ってちょっとそれ際どいんじゃないっていう夢ですよね。いやいや、お前がリーダーになるのかよ。もうこれは兄弟たちにとって、兄たちには極めつけです。それでなくても憎らしい野郎がこの夢を語ったの。1回だけじゃなくて2回もです。しかも2回目はさすがの親父さんもお前それは言い過ぎだろうっていう感じになったわけですわ。皆さん、この時のヨセフってどういう人間ですか。バカじゃないと思うんですけどね。どう思います、皆さんの心理学的な判断。
単純にどういう感覚なんだろう、17歳になってと思ったんですけど、やっぱりこの夢がちょっと特別だったんだろうなっていうのは最近は思います。神様が語ってるっていう何か確信があるから言ったのかなっては思うんですけど。
なるほどね、夢が特殊だった、神様が語っていてくださるという確信があったのではないか。私は19歳の時にいくつかの夢を見ました。今でもそれを覚えています。あれは神様が見せてくださった夢だなと確信しています。その夢をある牧師に話をしました。そうしたらその牧師は、森君、君そういう夢は話さない方がいいよって言われたんです。それはね、ずっと私の中で残っています。ヨセフと比べることはできませんが、 純粋さのゆえに何でも正直に話すということが時にはしない方がいいことなんだということを大体の大人は心得ていると思います。だからヨセフこんなこと言ってどうなんだろうねっていう思いになるわけです。で、僕にはこのヨセフがこの夢を語ったことが正しかったのか間違っていたのか全く判断できません。というのはヨセフがもし夢のことを言っていなかったらおそらく兄たちはヨセフをエジプトに売らなかったんです。ヨセフをエジプトに売らなかったらヨセフはエジプトの大臣にならなかったんです。ヨセフがエジプトの大臣にならなかったら親たちは飢え死にしたかもしれないです。家族は飢饉が来ましたから。これは全部仮説ですからね。仮説住宅ではなくて仮の説ですからね。でこれはありえるしありえないかもしれない。ただ現実にこのヨセフが夢を語ったことが結局は兄弟たちを含め親族全部が助けられただけではなくイスラエル民族が生まれるきっかけとなったということです。エジプトで今日読んだこの箇所で私たちが一番受け取るべきこと、おそらくそれはある程度私たち人間が何をするべきか、何が正しいのか、何が賢いことなのかを考えて判断してすることは必要ですが、全てにおいて何が起こっても神様を信頼しイエス様につながっている者にとって神様は間違いをなさらないということを信じることです。受け取ることです。なんでこんな目に遭うんだろう、なんでこんなことが起こるんだろう、人生必ずそういうことが起こってきます。自分が求めなくてもやってきます。もう僕の自動車を見てみんながまた森先生でも成田から来るときに飛ばして事故起こったんじゃないのみたいな感じで聞かれてるんですよ。未だに聞かれるんですけど違うのですぶつけられたのです駐車場で、ね、もう100ゼロっていうことでちゃんと直してもらうんです、ね、皆さんの中にはそれでも信じない人がいるかもしれませんけど今こんなことが起こるの、あと1時間か 2時間か3時間で電車乗って羽田に行かなきゃいけないんだけどという時にそういうことが起こるんですよ。でも今僕はねどういう結果になるか分かりませんよ。何が神様の御心があったのか分かりませんけども、少なくともぶつけてくださった方のためにお祈りはさせていただきます。その場でちょっとお祈りをさせてください、しばしこう会話をした後で、でおいて神様がイエス様がこの方に平安を与えてください、心の中に落ち着きを与えてくださるように、どうかイエス様あなたにお会いしますように心から祈ることができたんです。だから思い出すとどうぞあの方にお会いしてくださいってイエス様にお願いしてるんです。一人の人がクリスチャンになったらこんな素晴らしいことはないですよね。いやぶつけられてよかったなって話ですよ。それはいやそあの瞬間ならもうちょっと電車間に合うかなと思いましたけど、私たちは刹那しか見えないので、その刹那でその瞬間で全てを判断しがちですが、いや神様がおられる、神様はいつも私と共にいてくださる、だからこの状況も神様は必ず役に立ててくださるというくくり、そういう結論をはっきりさせましょう。ヤコブはヨセフに 兄貴たちのところに行って様子を見てこいって言います。どうやら80キロ離れたところだったらしい。80キロってのは、はい、だから自動車のない時代ですから、自動車のない時代ですから3日はかかったでしょうね、歩いていくのに。どうもヨセフは一人で行ってんですよ。つまりお父さんが一人で行かせてるんですよ。ヤコブはやっぱりヨセフを信頼していたし、ヨセフの能力を知っていたんでしょうね。で、彼は3日の旅路をしていきながら、いるべきところに兄貴たちがいない、その時に誰かが来るのです。彼が脳をさまよっていると一人の人が彼に出会った。のでですよ、の野原でさまよっている時に一人の人が出会うって、皆さんどれだけチャンスがあると思いますか？え？チャンスはノーでしょうっていう感じですよ、ね、でも神様は必ず備えてくださるんです。神様は必ず助けを備えてくださるんです。私たちはこの神様を信頼していきましょう。兄弟たちは殺そうとした、しかし考えが変わった。皆さんお気づきでしたか？そこにイシュマエル人の大将がギルアデから来ていた。イシュマエル人に売ろう。28歳の時ミディアン人の商人が取り掛かった。どっちなのこれって思わなかったですか？え、イシュマエル人なの、ミディアン人なの。そうですね、 どっちですかね。対象キャラバン、キャラバンっていうのはいろんなグループが行動を共にしていくことなんですよね。安全のために、助け合うために。日本人はあんまりこういうことを知らないんですよね。なんか月の砂漠をはるばるとっていう、そんなイメージにしかならないんじゃないかと思うんですけど、砂漠を旅するっていうのは大変なことでしたよね。いろんな危険がありました。で、そういうところを狙う強盗たちもいました。聖書を読むとそういうことがあちこちに散りばめられています。ですから複数の商売人たちが一つの対象を組んで行動することはこの当時珍しくはなかったというか当たり前だったのです。だからミディアン人がいた、イシュマエル人もいたということで一件落着なんです。で、そのうちの誰に言ったか、どうでもいい、どうでもいいっていうか、とにかくその対象がエジプトに行こうとしていたところに兄弟たちは最終的にヨセフを売りました。銀20枚、これは奴隷の値段だそうです。20歳以下の奴隷の値段、大人は30枚なんだそうです。ヨセフはですから17歳だったので安く売りさばかれました。長服は脱がされました。ヨセフは裸で売られたのです。まず穴の中に入れられた時、ヨセフはどんな思いだったでしょうか。もしかしたらあの夢語らなかった方が良かったのかもと考えたかもしれません。なぜこんな目に遭うんだろうと思ったかもしれません。兄たちは自分を憎んでいたのか初めて分かったのかもしれません。父親に愛されていた自分は気がつかなかったのか、いろんな考えがあったでしょう。とにかく洞穴の中に入れられて助かる見込みはないんですよ。水はなかったので、そのうち飢え死にするんですよ。 でも引き上げられたかと思ったら奴隷として売られる。裸です。こんな恥を彼は味わったことがなかったんです。長服、長服っていうのは袖が手にまで届く、そして裾は足にまで届くガウンです。仕事する人の洋服ではありません。仕事しない人が着る服です。ヨセフはそのように扱われていた。でも一瞬にして全てが大逆転、まあ、言ってみれば最悪の状況になります。私たちはイエス様を信じてイエス様を知っているので、最悪の状況の時にイエス様に叫ぶことができることを知っています。で、それはしなければなりません。状況が悪ければ悪いほど自分の思い通りにいかなかったり、なんで自分はと思ったり、どうすればここから抜け出すことができるのかというような時にこそ、私たちはイエス様に叫び求める必要があります。心から諦めず、1分だけではなく、しかしその中でイエス様の皆を呼び続けていく時に、私たちは必ず平安が与えられるはずです。ちょっとだけ祈ると、ちょっとだけしか平安が来ないんじゃないかと思います。でもしっかり神様、答えが与えられますように、ああ神様、私はもうどうすることもできません、1時間でも1日でも、そういう時必ず私たちは神様が恵みを持って心の安らぎを与えてくださることを経験できます。ヨセフがどのような思いでエジプトにまで連れて行かれたのか、ラクダに乗せられたんじゃありません、歩かされたんです。どれぐらいの距離があったか、3日ではなかったんです。おそらくは2週間3週間、もしかしたら1ヶ月、彼はその状況の中で嫌でも考えさせられたと信じます。父親が信じていた、信じている神様、ヨセフは知っていた。これは明らかです。ヨセフが神様を信じていたことは後の歴史を読んでも明らかです。ヨセフはエジプトに行って夢を解き明かす能力が突然与えられたのではなく、ヨセフは子供の頃から父親が信じて、父親のおじいちゃんが信じて、父親のおじいちゃんですよ、自分のおじいちゃんじゃなくて、自分のおじいちゃんはイサクです、父親のおじいちゃんがアブラハムです。その信じてきた神様のことを聞かされ、ヨセフはおそらく他の兄弟たち以上に神様を信じていたと確信できます。聖書はそこまで詳しく書いていませんが、私たちはそれを読み取ることができます。神様に近く歩むこと、問題が起こる時こそ、なぜ自分はこんな経験をするんだろうと思う時にこそ、いや今の自分に理解はできなくても、神様はヨセフと共にいてくださったように私とも共にいてくださるのだというずうずうしさ、そういう信仰を神様から受け取っていきましょう。神様が共にいてくださることが分かっても苦しみが軽くなることはないようです。ヨセフは奴隷として売られました。売られた先はファラオの邸臣、侍従長ポティファル。ここからさらにヤコブの歴史、ヨセフの物語は続いていきます。私たちはもっと神様から学んでいくことができますが、 知恵を求めましょう。神様からの知恵を求めましょう。私はそれをいつも求めていきます。箴言を読みなさいと19歳の時に言われて、読み始めて、自分はなんと愚かだろう、なんと知恵がないだろうとつくづく思わされ、知恵をくださいと祈る毎日になりました。箴言を読むと、皆さんはそうでないかもしれませんけどね、いやこういう皮肉は言わない方がいいな。箴言を読むと、自分がいかに知恵がなくて、いかに自分が正しいものではないかということを、もう読むたびに思わされます。でも求めるものに知恵を与えてくださるのが神様なんです。今日求めたらもう夜のうちに与えられて、明日は自分は知恵者になる、そんな簡単なふうには僕の場合はなりませんでした。あなたもならないと思います。求め続けて、その都度知恵が与えられていく、そして知恵が成長し、私たちも成長させられ、信仰が成長し、神様をもっと知ることができる。神様を知ることによって、私たちは心の平安を増し加えてもらいます。ズーズーしさが単なるズーズーしさではなくて、信仰の大胆さへと形を変えられていきます。神様のご計画です。奴隷として売られ、奴隷として働かされ、裸一貫で、本当に裸一貫、文字通り裸一貫で遠い外国の地に行ってしまう。何が起こっても神様はご自分の皆を呼ぶ者と共にいてくださって、そこでしか味わうことができない祝福と奇跡を見せてくださいます。神様はますます求めていきましょう。私たちは本当に今悪い時代にいて、これからますます悪くなるであろうと思われる時代に生かされています。だからこそ私たちはイエス様がもっと必要です。イエス様が生きておられるので、イエス様は今日ここにいてくださるので、私たちはイエス様を求めるなら何があっても大丈夫であることを知ることができます。そのイエス様とのつながり、イエス様にあるつながりの中に私たちは身を置き続けていきましょう。そしてやがて神様がこのいわきを、日本を変えてくださる日を見させていただきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。ご聖霊様、もっと私たちに真理を表してください。悟りを与えください。そしてあなたの御心を行うことができるように、一人一人私たちになすべきことを教えてください。天のお父様、私は知恵がありません。知恵をくださいますように。あなたは求めてくる者に惜しみなく与えてくださるお方、ありがとうございます。今日は参議院選挙の投開票、今時はもう開票が始まっていて、夜には方向性が見えてくると思いますが、天皇お父様、どうかあなたが政治の世界にもあなたの御業を表してくださいますように、この日本が変えられますように。そのためにあなたの教会、私たちキリスト者に触れてください。いや、聖霊様が激しく望んでください。私たちをご聖霊に満たされた主の軍隊として、血肉に対して戦うものではなく、霊的な戦いで勝利してあなたの栄光を表すものとして、私たちを立ち上がらせてください。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。